Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flat at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。皆さんは突然聞くんですけど、皆さんはお子さんと自分の昔の話ってしたことはありますか？というのは、うち次女がですね、最近私の昔の話をすごい聞きたがるんですよ。小5なんですけども、お母さんは小学生の時どんな小学生だったとかね、中学生の時は部活でどんなことしてたとか、そういう私自身が子供の頃のこととか、そういうことにすごい興味があるらしくって、すっごいね、掘りは掘り聞こうとします。でね、時々ね、ちょっと鬱陶しいなと思うぐらい、お母さんが子供の頃はみたいなことを聞かれるんですけれどもね、そういう時間もね、楽しく、なんていうのかな、親子のコミュニケーションの時間として、私も昔のことを思い出しながら、ああ、私本当そういう子供だったなみたいな風に思い出したりして喋ってるんですけれども、その時に一個だけ私心がけてることがありまして、できるだけね、恥ずかしい自分をさらけ出すというか、こんなことして失敗したとか、こんなことして怒られたみたいな話を結構入れ込んでいくようにしてるんですよね。で、それには理由があるんですけれども、それをちょっと後でお話ししたいかなと思います。皆さんのちょっとでもお役に立てたとしたら嬉しいです。はい、では今週も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song。 今日から実践できるママが笑顔になるヒントね、子供の頃にね、子供の頃の話をね、自分の子供にね、掘り葉掘り聞かれるとね、こっぱずかしかったりしますよ。なんかこんなことしたとか、あんなことしてたっていう時に、そういう時はこうこうなのとか、これはどうしてそうなったのみたいなことをすごく突っ込んで聞いてくるんですよね、次女が。なのですごい恥ずかしかったり、今更思い出して赤面するみたいな、なんてことをしてたんだろうみたいな風にね、 思うわけなんですけれども、その時に失敗した話とかをねよくするよって言ってたんですね。さっきね、なんでかっていうのにはちゃんと理由がありまして、まあうちの次女の場合っていうのに特定して喋りますと、すごくね完璧主義者なんですよ次女が。で少しでも自分の頭のイメージ通りに実行できないことがあるといいってなっちゃうんですね。ですごい自分でもあもうできなかったできなかった、私はもう全然できない子みたいな風に取り乱すほどに落ち込むんですよ。なのでそういう別に完璧じゃなくていいんだよって、完璧に人間誰でもいかないよみたいなね、完璧に何でもできるんだったら苦労しないんだよっていうことを彼女には常々言ってるんですけれども、もちろん言葉でね完璧じゃなくても平気よっていうことを言ったとしても、なかなか本人にはね届かないですよね。だって本人は完璧にしたいわけです。だからなんていうのかな、親ってね結構小さな子供さん、まあ小学生ぐらいまではね自分の親って結構完璧な存在として捉えてくれてたりするので、こういう昔の話を聞かれたりした時にどんどんとね、お母さんこんな失敗を今までしてきたんだよっていうことを言ってあげた方が、あもしかしてうちの親は完璧でないのかもしれない、あれじゃあもしかして完璧でなくても人間は大丈夫なのかもしれないっていう風にだんだんですけどね思っていけるようになるんですよね。なのでこの昔の話をよく聞かれるようになってから、ちょっとうちの次女態度がだんだん変わってきましたよね。でどんな話を例えばするのっていうと、そうですね、お母さんが小学校の時に一番先生に怒られた思い出は何みたいなことを聞くんですよね。だからそういう時に5年生の時に授業のチャイムが鳴ったのに本を読んでいて、先生が入ってこられたのも気づかずにずっと本を読んでいて立たされましたとかね、あとは体育館の2階から1階に飛び降りてめっちゃ怒られたとかね、私そういうなんか静かなところと活発なところが両方極端にある性格だったので、子供の頃2階から飛び降りるってすごくないですか。もう今だったらもう絶対しないですよ、そりゃ怒られるよねみたいなね、そういうことを言ってあげたりしてます。でそうすることで子供もね自分の完璧でない点っていうのもだんだん認めていけるようになると思うので、もちろんね現在の話でもいいですよ、お母さんささっきこんなことしちゃったでもいいので、ご自分の失敗談っていうのは比較的積極的にお子さんに話してあげるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。うちの子完璧主義者だわと思ってるお母さんいらっしゃったらちょっと試してみてくださいね。はい、ではここで今週の一曲です。ブルーノ・マーズで Just the way you are. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining.Without her trying, she's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face.Tell her every day. Oh.
what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you.
ではここで今週の素敵なゲストをご紹介します。東京でご活躍中の白金子どもの歯医者さん院長の園部妙子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
園部さんは、まあ、今ご紹介した通りなんですけれども、
はい、
子どもの歯医者さん、
はい、
院長っていうことで、
はい、
白金子どもの歯医者さんっていうのが歯医者さんの名前なんですよね。
あ、そうなんです。はい。で、12歳以下のお子様専用の歯医者さんになってます。
すごいですよね。なんか、見たこと、拝見したことあるんですけど、内装もすごい、可愛らしいというか、
うん、
メルヘンチックというか。うん、
ありがとうございます。
それで、お子さんが楽しく、こう、うん、歯科医に通えるようにっていうことで、いろいろ工夫なさってるんだと思うんですけど、
うん、
ちょっと伺いたいんですけど、どうして、はい、うん、その子供専門の歯医者さんしようと思ったんですか？うん、小児歯科っていうことだと思うんですけど。
そうですね。まあ、私が歯医者になって、まあ、たくさんの、ね、患者様見させていただいて、
はい、
結構やっぱり歯がかなり悪くなってからいらっしゃる方が多かったりとか、うんうん、歯医者さん嫌いなんだよねっていう方が多くて、でどうしてですかっていうのを聞いていくと、やっぱり子どもの時にすごく怖い体験、
はいはい、
まあ、こう押さえつけられて無理やりやられたとか、そういう体験をしてて、うん、それがトラウマになって、うん、歯医者さん嫌いで行きたくないところってなっちゃってるっていうのをすごく実感して、
うん、
でただ逆に子どもの本当に0歳1歳から予防のために、うん、定期的に歯医者さんに通ってれば、もう生涯虫歯ゼロでいることができるんですね。
うん、
っていうことを、うん、でしかもね、予防だったら全然痛いこともないし、うん、お姉さんに優しくしてもらって、頑張って気持ちよくってっていうこと の繰り返しなので、
はい、
うん、なんかそれを実現できたらいいなと思って、歯医者さんをこう好きになってもらいたいというか、
うんうん、
子供の頃からも大好きで楽しいところでずっと通っていって、その方が生涯虫歯ゼロでいけたらすごく素晴らしいなって思って。
なるほどね。
で、子供がもう自分から行きたくなるような環境、
はいはい
はい、を作ろうと思いました。
なるほど、わかります。私虫歯すごい少ない方なんですよね。
うんうんうん、
なんだけれども妹がすっごい虫歯の多い体質で、
うん
うん、でちゃんと磨いてるんだけどすぐ虫歯になるんですよ。うんうんうん、ですごい子供の頃覚えてるのはもう本当ついていくでしょ、親がこう一緒に連れていくじゃないですか、片っぽどっ
ですよね。
なんともなくてもね、付き添いで行くんですけど、それも本当泣いて暴れてるのを無理やりガッて二人がかりとかで抑え込められて、口開けなさいみたいな、こういう感じだったですもんね、子供の頃も。私たちが子供の頃って、だからなんかそう、虫歯にじゃない、歯医者さんに予防で行くっていう感覚がなかった時代じゃないですか、悪くなって歯が痛いってなってから痛いんですもんね。
そうなんですよね、やっぱりそれじゃ遅くて、あの治療も大変だし嫌いになっちゃうし、はい、足が遠のいてまた悪くなってっていう、
わかります、
金もかかるしっていう、
でそれをあのちっちゃい時から防ぐため、防ぐっていうか、だからその歯医者さんが怖いっていう思いがなくなれば、
ね、そうそうそうそう、うん、やっぱり歯医者さんがあの好きになってもらえれば、あの、ま、もしね虫歯になってもあのもう慣れたところだし、あの治療もスムーズにできたりとか、あとは本当に定期的に買ってればもう虫歯ゼロでずっといければなっていうのが一番なので、
そうですよね、予防歯科っていう、
そうですね、
本当指摘てます、なんかその予防歯科っていう言葉自体がこの虫歯自体聞いたみたいな感じのような気がするんですけど、素人では、検討してきてますか？
でもやっぱりあの日本人の方まだまだ定期的に、例えば3ヶ月に一度あの定期的に検診クリーニングに行って行かれる方は本当まだ少ないですね、多分2割以下ぐらいかな。
あ、そうですか、
うん、
やっぱなんかちょっと悪いところができてから来られる
方、そうですねっていう方の方が、あのまあ、うちは予防歯科でやってるので、あのそういうお話してきていただいてるんですけど、はい、多分全国的に見るとまだ歯医者さんがそういう存在にはなってないなっていう。
なるほどね、だからそういう思いで、まあ、あの今の子供の歯医者さんを作られたっていうことなんですね、
そうですね、はい、
じゃあ今は院長さんとしてどんなお仕事されてるんですか？
そうですね、今あの、まあ、子どもの歯医者さんの方勤務医の先生もあの何名か来てくださっているの で、うん、で私自身があの子育てもあったりとか、あと、はい、ちょっと主人があの運営している大人向けの歯科医があるので、そちらの方で歯科医としての診療もしてたりするので、うん、まあ、子どもの歯医者さんの方はあの経営マネジメントっていうところで、はい、あのまあ、そのスタッフのみんなでしっかり運営できるようにっていうのを、まあ、サポートプロデュースじゃないですけど、そんなで、はい、
あ、じゃあもうかん、あの子どもの歯医者さんに関しては歯医者さんとして、はい、お子さんを直接見てるよっていうよりは、
そうですね、はい、各、うん、みんながあの同じようなあの考えでできるようにっていう、はい、その方がたくさん見れますし、
そうですね、一人でやるね、はい、
そうなんです。
そうか、でも私経営者の方ってすごいいつも尊敬するんですけど、自分のそういう思いがあるじゃないですか、
はい、
ね、でその、園部さんのそういう思いっていうのをスタッフの方がちゃんと受け取るようにするっていうのは、はい、すごい難しいことだなって、受け取って同じ思いで実行できる、すごい難しいんじゃないかなって、私もだからいつも一人で何でもやってるのでそのあのスタッフの方を抱えて、そのなんていうのかな、思いを共有する、
そうです
、ね、すごい難しいだろうなって思ってるんですけど、
はい、そこは本当にあのいろいろ試行錯誤しながらやってますが、うんうん、でもやっぱり理念もしっかり作って、うん、あのそれを浸透できるようにっていうのは、うん、まあ、あの朝礼とかも必ずそこは一緒に出てとかやってますね。
こまめにその、まあ、あの診療はなさってお子さんの方ではないっていうことだけれども、はい、そのこまめに顔は出されて、もちろん、
そうですね、こまめに顔は出しているのと、まあ、あといつでも連絡してくださいっていう状態には出るので、うんうんう
ん、
はい、
なるほど、面白いですよね。なんかその、
うん、
私関西なんであれなんですけど、まだここまで子供、あの小児歯科ってもちろん最近ねいっぱいあるんですけど、
うんうん、
もうあの拝見したら皆さんぜひねホームページ行ってみてくださいねっていう感じなんですけどあのここまで子供に特化してるっていうのを全面にこう、まあ、診療室から何からなっているところってまだそんなに関西にはない気がしていて、
そうですね、多分あまり こまではあまり東京でも少ないんじゃないかなとは。
そうですか、
うん
うん、だからすごいなと思ってね拝見してるんですけれど、うん、やっぱね、あれですか、それも全部お子さんが楽しく過ごせるようにっていうことですか。
そうですね、お子さんが楽しく過ごせるようにと、あと一つ思ってたのが、うん、まあ、最初は大人向けというか通常の歯科医一軒で経営してたんですけど、うん、そこにお子さんを連れてくるお母さんがすごくちょっと肩身が狭そうな。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。もともとその大人の方はどちらかというと心理歯科とか、
はい、
ちょっと、まあ、落ち着いた雰囲気のクリニックだったの で、うん、でただ子供が上手にできるよっていうちょっと評判が立ってきてたくさん来てくださるようになったんですけど、うん、ただやっぱりそういう落ち着いた空間で子供はわーって走っちゃったりとか騒いじゃったりとかっていうので、うん、お母さんがすいませんすいませんみたいな感じで、なんかいいんですかね来てみてみたいな雰囲気が何度かあって、うん、なんかそこでお母さんも気楽に連れていける
うんうんうん、
ってすごく大事だなと思って、まあ、こういう子ども専用ってなってればね、みんなお母様たちも安心して子どもがいくら騒いでようが、みんなそうなので、うん、
なるほどね、
うん、っていう思いもありましたね。
なるほど。それでそのお子さん専門のクリニックを立ち上げることになったと、うん
ね、はいはい、
めちゃめちゃ内装凝ってますもんね。
はい、頑張りました。
頑張りました。すごいですよ、まあ、多分 うちの近所にこれあったらもう絶対子供はここに連れていくなって思いますもん。
ありがとうございます。
診療台も一台一台色が違ってね、
うん、
らしいですよね。
そうなんですよ。
やっぱりじゃあその大人のクリニックっていうかその普通の歯医者さんにお子さん連れていくときと、はいはい、うんうん、そういう子ども専門ってなった時に、うんうん、お母さんもやっぱり随分と違うってことなんですね。
随分違うと思います。で、あとはやっぱりその見た外観からかわいい感じになってるので、お子さんも結構自分からここ行きたいみたいに言ってくれるんですね。
あ、なるほど。
そうそう。でも大人の方だとね、やっぱりなんだろう、ちょっと病院かなみたいなちょっと警戒して、うんうんうん、でそういうところでも最初のこう連れていく難易度が結構違うなって。
確かに確かに、うん、なんかちょっとテーマパークっぽいですもんね、歯医者さんっていう感じじゃないですもんね。
で、頑張ったらご褒美もらえたりとかあるので、
うんうん、なんかそこでお子さんがまずその行くことに抵抗がないっていうか、むしろ楽しい場所だと。
そうですね、うん、そうなんですよ。そこ行きたいみたいにこう外通って言ってくれる子もいたりするので、
へ、
それがまず自分からこうやってみようじゃないけど行きたいみたいな気持ちになってくれるっていうのがすごく大事かなと思ってて。
なるほどなるほど。そうですよね。だって歯って一生付き合うものなのに、うん、日本っていうか、まあ、結構私たちの世代というか、
うん、
おざなりにしすぎている私も含めてですけどね。ああそうですよね。だからやっぱり
1年ぐらいに使うものだから、
うんうんうん、
うん、
そうですよね。で歯があるとないとで健康状態も変わるんでしょ。
全然変わります。やっぱり、うん、認知症になる確率とかそういったものも違いますし、 あと生涯の医療費が歯がある人とない人で生涯500万円変わってくるので。
本当にそんなに変わります。
そんなに歯の治療だけじゃなくてですね、
うんうん、全体のですよね、体全体の健康がってことですよね、うん、
ですね。
やっぱ自分の歯で噛むって大事なんですね、
う
ん、
大事です、大事です。でやっぱりクオリティオブライフもすごく上がるので QOL っていう。
そうですよ、そうですよね、うん、毎日入れ歯の手入れしなくちゃいけない
そうなんですよね。美味しいもの食べて笑顔で過ごすっていうのがすごく大事で、
う
ん、
そうですよね。だってこうあれでしょ、こう入れ歯、そう入れ歯、まあそう入れ歯、まあ確かに必要があってやるっていうことになるんですけど、こう、うん、食べれないものとか出てきたりとか。
そうですね、噛み切れなかったりとか、
うん、
やっぱり味もちょっと口蓋っていう上側覆ってしまうので、
あ、
そうやっぱり感じにくくなってしまう。
あ、そうなんですね。じゃあ食べることが前より楽しくなくなっちゃうんだ、やっぱり。
なっちゃうんですよね、やっぱり。
でもじゃあ確かにクオリティオブライフ下がりますね。
そうなんですよね、うん、
あ、やっぱりだから歯って大事だなっていうことを、うん、ちっちゃいうちからやっぱりだからそうやって意識づけておけば、
はい、そうなんですよ、うん、でも生涯自分の歯でっていうのがやっぱり一番だなと思いますので、
うんうんうんうん、なるほどね。だからその今 お子さんをご自身も子育てしながらっていうことで、
はいはい、
お母さんとしても大変かと思うんですけど、はい、だからそのクリニックでお子さん、まあ、ご自身のお子さんのことっていうのはまた後でっていうか来週ね、ちょっとご自身のお母さんとしてのっていうのを聞いてみたいなと思ってるんですけど、
はいはい、
やっぱりそうやって連れてこられるお母さんに対して何か、働きかけたりすることってあるんですか？特にお子さんのケアだけで終わりっていうか。
あ、そうですね。ただやっぱりお子様ね、特に低年齢のお子様に歯磨き例えば指導とかしても絶対に上手にできるわけはないので、うん、そういう習慣をまずつけてはいただきたいですけど、うん、結構ね、仕上げ磨きって9歳10歳ぐらいまでは必要なんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、でも結構もっと早く普通なんて言うんでしょう、それを知らないとやめてしまう方が多いので。
そうですね、小1ぐらいでやめそうですよね、
うん、そうなんですよ、ね、
できてそうだみたいな感じ
でもやっぱりそこは親がや仕上げ磨きとあと夜寝る前のデンタルフロスは必ずっていうことをご協力いただいているので。
あ、なるほど。じゃあその指導、じゃあこうしたらうまくいきますよみたいなこともなさってるんですね。
親御さんの協力もとても大事。
あ、そうですか、はい、だからやっぱりその全てはだからその予防するため、
うん、そうですね、はい、予防して子供が生涯虫歯ゼロでいられるようにっていう、う
ん、じゃあそのためにはどうしたらいいですか？もちろん毎日の、ケアっていうかその歯磨きしっかりして、うん、口の中をきれいに保ってっていうのもあるけど、やっぱり歯医者さんにはやっぱ定期的に行くべきなんですか？
3ヶ月に一度
ほうほう
ペースでも定期的に来ていただけると、うん、そんなひどいことには絶対ならないです。
あ、そうですか、
はい、
まあね、確かに虫歯とか見つかってもそんな急激にひどくならないから、
うんうん、そうですね。だから万が一になっても早いうちに見つけられます、うんうん、ただご家庭で磨いてるとね、どうしても暗いしよく見えないし、
うん、
いつの間にか広がってるってことはあるので、しっかり定期的にチェックしてもらう、あとクリーニングしてもらうっていうのはとても大事です。
わかりましたね。皆さんよかったです、よかったですねっていうか、ね、今知っといてよかったって思う方も多いと思います、はいはい、なんかね、もう定期的に予防で言っとけば痛い思いしないから嫌いにならないしっていうことですよね。ぜひ、はい、健康な生涯を送るためにも歯は大事にしましょうっていう、
はい、
ですよね。
ですね、
ぜひ皆さん予防のために、歯医者さん定期的に行ってくださいっていうことですね、はいはい、では、ね、ぜひね、ホームページ本当に見てください。すっごいね、すっごいもうここ行きたいって私も思うぐらいなので東京でご活躍中の、白金子どもの歯医者さんの院長、園部妙子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、おっしゃってたのが予防歯科の大切さ、一生自分の歯で過ごすっていうことがどんなに健康に大事かっていうことをね、強く言いたいっていうことをおっしゃってました。そのために子供が行きたいと思える歯医者さんを目指していますっていうことでしたよね。本当行きたい。私ホームページ見ただけで行きたいですもん。ぜひね、覗いてみてください。本当遊園地みたいなので、はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。